今日は清水武史レポーターがエネコ屋さんにお邪魔しています。では早速伝えてもらいましょう。武史くん、
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水武史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、まゆみさん、
はい、
もう今日番組の冒頭からおっしゃっていますけれども、
うん、
まあ、晴れてましてね、あったかいんですよ今日本当に。
あ、
外の気温がですね、今 21.2 度で、
うん、すごい。
で、うん、雨の、昨日までの雨の影響でですね、湿度も 73% ぐらいありまして、結構久しぶりにこの長袖でうろうろするとですね、汗ばむ陽気になっております。
そうですか。
はい、うん、でしかもですね、もう、はい、番組開始からもあるんですけども、青空が広がってまして、ちょっと薄い雲がありますけれども、もうなんていうんですかね、完全な秋晴れでして、はい、で金曜日に一気に気温が下がって、あの日が10度超えなかったんですけれども、
うん、
で土曜日が13度、昨日が18度ぐらいまで上がって、今日が20度を超えてるというような、ちょっとね、で明日また天気が悪いんですよね、実は。
そう、明日もまた気温が下がるっていう予報です。
はい、いや、まあなんかね、本当にちょっと私が言うことでは決してないんですけど、皆さん体調管理気をつけてください。
はい、
さてですね、今日はですね、今ご紹介いただきましたエネコ屋さんにこれからお邪魔します。
はい、
エネコ屋さんがあるのはですね、調布市神代寺北町の 2-28-6 番、アトリエ6号車さんの中に事務所がありまして、今日はですね、エネコ屋さん、移動式エネコ屋というのを開発されたということで、ちょっとそれについて伺っていくんですけれども、実はですね、まあ、以前エネコ屋さんにお邪魔したことがありまして、もともとエネコ屋さんはですね、古民家などの、屋根とかを改築して、でそこに太陽光パネルを取り付けて、太陽光自家発電を行う家を新たに作っていらっしゃるんですけど、今回はですね、移動式エネコ屋、車の駐車場に普通にすっぽり入っていまして、で車両ナンバーもしっかりついてますし、車で移動できるようにウィンカーとかハザードとかのランプもついていまして、だから普通に車と同じ大きさなんですけれども、今中に入りまして、でベンチがあって、椅子もあって、10人ぐらいは普通に座るようなスペースになってるんですけども、ちょっとこの移動式エネコ屋についてですね、まず代表の岩田さんにこれからお話伺いますけど、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
岩田さん、早速なんですけれども、この移動式エネコ屋って車のようなものと考えていいんですか？
はい、基本的にはキャンピングトレーラーという扱いで、まあ、牽引車が牽引して引っ張るみたいな、そんな形の車になってます。だから車検も受けます。はい、
これはだから前にその引っ張るための車が新たにつくんですよね。
そうです。ここの、まあ、2トン近いので、今ランクルで引っ張ってるんですけど、まあ、ちょっとエコには良くないんですが、ランクルクラスじゃないとちょっと引っ張れないぐらいの重量になってます。あと牽引免許も必要なんで、はい、
で、まあ、これも、まあ、移動式エネコ屋ということで、他の、まあ、エネコ屋さんの建ててる家と同じような働きをしてるんですよね。
そうですね、僕ら、まあ、オフグリッドといって、太陽光発電と蓄電池だけで、ある程度こうエネルギー賄うような事務所を今やってまして、前紹介していただきましたけど、いろんな人見に来てくれるんですけど、できれば街に出てもっとこう再エネって結構できるんだよみたいなことをですね、広めたいなと思って、移動できるものを作ろうと思いました。
はい、僕びっくりしたんですけれど、まあ、言って、まあ、車の後ろについている建物じゃないですか、エアコンが普通に綺麗なものがついてるんですけど、これも全然賄えてしまうものなんですか？
さすがにですね、冬場太陽光が あまり見えない、まあ、曇りとか雨の時はちょっと厳しいので、ペレットストーブというまた別の木質バイオマスのストーブを、で温めるんですけど、夏結構晴れてれば、この間稲城でイベントに出た時にはずっとエアコンつけっぱなしでしたけど大丈夫でした。はい、
でこの移動式エネコ屋は実はワークショップをやってで、ワークショップの参加者の皆さんと作られたということなんですけれども、この経緯についてもちょっとお伺いできますか？
はい、3月にですね、クラウドファンディングというのを、まあ、トライしまして、で、ワークショップの参加券を、まあ、メニューとして超えたんですが、おめのかたくさんの方にご協力いただいて、126万前後集まって、まあ、もともと100万の予定だったんですけど、で、今回のワークショップ、神代寺さんを1ヶ月間お借りできて、延べで200人近い方にご協力、まあ、4回ワークショップやったんですけど、ご協力いただいて無事完成しました。
はい、皆さんクラウドファンディングで、まあ、いくらか 購入をして、でそれで皆さん来て、まあ、この建物木じゃないですか、それを建てたりとかする、そういうことをするんですか。
そうですね、一応僕は設計事務所やってるので仕組みは分かるもんですから、実際に自分で建てることはあんまりないんですけど、で図面を描いて全部東京の木で、作ってですね、で 2x4 というやり方で建てて、みんなで釘とノコギリを持ってですね、作って、まあ、断熱材も、北海道産の針葉樹でできていたりとか、サッシも青森県産の杉のサッシだったりとか、まあ、オール国産材で、あと隠し分も塗ったりとかですね。でやったらみんな興味を持ってくれて、結構毎回参加してくれる人もいたし、楽しくやっていただきました。
はい、この建物の中も今実は全部木なんですよね。これらは全部都内の木で。
そうですね、多摩産材っていうのをまとめて、使いまして、ある程度こう部材を揃えると結構効率よく、入手できたので、はい、
ちなみにもしよければそのワークショップの時の様子など菅野さんにお伺いできればと思うんですが、こんにちは菅野さん。
こんにちは。はい、ですね、もうすでにこの移動式猫屋が出来上がってから6、7回ですかね、特にこの11月は毎週末のようにいろいろなイベントに参加させていただいているんですけれども、まあ、子どもたちがですね、まずやっぱりこういう小屋でロフトもご覧になった方にあるんですよね。
一人寝れそうな布団でも持ってきゃ寝れそうなのが、
そうなんですよね、子どもだったら3人ぐらいはね、まずあそこのはしごを登っていってもそこで3人ぐらいもう降りてこないぐらいなんですけども、秘密基地のような感覚 でこの小屋がどういう構造になっているかなっていうことを、窓は何でできているかな、お家の窓と何が違うっていう、まあ、ペアガラスだったり窓枠が木だったりとか、そういうのが何どういうふうにどうしていいんだろうねっていうようなこと、それからまあこの電気は何のエネルギーでできているかなとか、そういったことをみんなにこうクイズ形式で考えてもらいながら、まあ、ここを秘密基地のように見立てて地球を救う作戦会議って、ここにちょっとボードがある
んです。ちょっとボードゲームを置いていただいているんですけれども、なんか机をはみ出しそうな丸い円の上にパズルのような六角形のものが置いてあって、これは一体どういうゲームなんですか。
はい、これはまず発電、私たちもエネルギーを考えようということなので、自然に優しいエネルギーって何だろうということで、まあ、風力とか地熱とか他には石炭火力とかですね、そういったものも置きながらみんなで考えてもらう、でも正解を言ってもらったらここに木を置いて木を植えるような形でこの島全体を緑にしていこうという、まあ、こうビジュアル的にも子どもたちが分かりやすいような仕掛けを作って、まあ、ゲームを楽しんでもらおうという仕掛けになっています。
なんか本当池上彰さんの番組出てきそうな、なんか模型になってますけれども、はい、そう下の方がちょっと茶色くなっててだんだん緑にしていこうってそういうゲームなんですね。はい、でですね、まあ、こういった、まあ、活動されながら、まあ、今最近ちょっとこう電気ってこの今年台風も何回か来てたりして、結構いろいろな方の意識が高くなってるなと思うんですけれども、まあ、そんな中で大村さんにちょっとお伺いしたいんですけれども、この移動式猫屋とか、まあ、猫屋全体とかがどういったところに行き着いたらいいかなとかっていうのとか、ぜひお伺いできれば。
はい、そうですね、今おっしゃっていただいたように本当に今年は台風二度三度とですね、しかも大きな被害を受けるものが立て続けに来ました。でそういう中で私たちのようなこの自然エネルギーでしかも快適に暮らせるよ、ちゃんとこう自給自足しながら快適に暮らせるよっていうことをまあ感じてもらう、そういういわば宣伝の場所としてこういうのを作ってある程度の成果を上げつつあると思うんですけれども、ただねこの今の状況を見るとちょっともう間に合わないぐらいですね、その気候変動とか温暖化の影響がこう進んでるなっていう感じがしていて、私個人は少し焦ってるところもあるぐらいなんですね。でやはりこれだけではなくて、今スウェーデンの高校生が訴えたああいうことにですね、やっぱり一人一人がこう反応してですね、いろんな働きかけを、例えばその自分の住んでる市や町に対してのお願いを要請をするとかですね、そんなことを含めた大きな社会のやっぱり動きにしていかないと結構しんどいのかなと思ってます。一つだけ付け加えると、私たち50年ぐらいでいろんなこう設備インフラって言われますね、道路とか堤防とかいろんなも作ってきたんですけど、それ自体もですねすごく古くなってきてるんですね。そういう時に今災害がこれまでなかったような規模の災害を襲ってくるということで、いわばマイナスの要素がこう2つぐらい2つ以上重なっている そこがやっぱりすごく問題だなというふうに私は感じています。
こうやって自分たちで自然発生的にエネルギーを使えると本当にちょっと何かあった時の生き残り方とか変わると思いますんでね。で年内もう実はもう来週12月なんですけれども、ちょっと調布市内ではこのエネコ移動式エネコヤに触れれる機会がないかもしれないんですけど、もしどこかで見れる機会とかあったらちょっとご案内お願いします。
はい、今年度は、ごめんなさい、今年は12月1日日曜日かな、高松マルシェということで練馬のところで一つイベントに参加する予定があります。僕らのホームページの、お知らせのページにまだ載ってないかな、フェイスブックにはちょっと載っけたりしてるんですけど、後でまた載せますんで、もしよろしかったらいらっしゃって、あとは、3月ぐらいにはまた狛江の方で、講演会というか移動式エネコヤを持っていく予定があるので、ホームページとかフェイスブックでまたお知らせしていきたいと思います。ちょっと大村さんも僕も結構やばい状況だなと思いつつですね、でもそうは言ってもやっぱり、積み重ねって前向きに考えることも大事だと思うので、ぜひなんか興味持ってもらえたら嬉しいなと思います。
はい、ありがとうございます。まゆみさん、
はい、
はい、このエネコヤさんなんですけれども、改めてご説明させていただきますと、エネルギーの小屋、略してエネコヤさんで、ひらがなで検索すると出てまいります。で、電話番号が 042-483-8686 番、042-483-8686 番です。大体イベントに関しましては、Facebook ページなどで、ご確認いただけるということですので、結構いろいろなところで、エネルギーの問題ですとか、あとちょっと家をどうにかしたい、改築してみたいなというようなこととかの相談事とかにも気軽に乗ってくださるところがエネコヤさんの優しいところですのでですね、ぜひともちょっとこれを機会にですね、ちょっと僕も考えてみたいなと思いました。というわけで今日はですね、一般社団法人エネコヤさんから、代表の岩佐さん、そして、菅野さん、大村さんにお話しいただきます。今日皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ではスタジオにお返しします。
はい、ありがとうございました。岩佐さん、菅野さん、大村さん、お忙しい中ありがとうございました。エネルギーの小屋を略してエネコヤさんというですね、エネコヤさんはひらがなでエネコヤって書きます。ぜひ皆さんもね、お調べになってみてはいかがでしょうか。もういろいろ考えて開発してくださってますね。これからもどうぞよろしくお願いいたします。さて、明日は岡本レポーターがゲゲキスタンプラリーとスタンプ設置場所の、紅葉情報についても教えてくれるそうです。